今日はネヘミヤ記第10章です。このところでは神への制約について語られています。一節に印を押したものは次の通りであるとあるわけですが、それは先の9章38節で文書に制約を結んだ人たちがこの改めて印を押して神様に制約するというようなことになるわけです。総督ネヘミヤをはじめ祭司やまたレビ人また民の頭、そういう人たちがこの印を押したわけです。名前がたくさん出てきているわけですが、28節見るとこの他の民、そしてまた諸国の民と関係を断ってということが出てきているわけですけれども、この関係を断つというのはもう異邦人と結婚をしたそういう人たちがもう関係を断つ、もう離婚して、そして神様に忠実に従っていく、そういう人たちであるわけです。そして28節の間にはすべて理解できるまでになったものということは、まあ、すなわち小さな子供ではない、その制約の内容がちゃんと分かる、まあ、言うなれば成人ということになるわけです。そうした人たちがこの制約に加わってくる。29節を見るとモーセを通して与えられた神の律法に歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うという次のような呪いの誓いに加わったというふうに記されてあるわけです。もちろんこのモーセを通して与えられた神の律法に歩む、また主の命令に従うっていうのは大切なことであるわけです。しかし問題はその後に出てくるこの呪いの誓いに加わったということです。この新科訳ではわざわざもう呪いの誓いっていうふうに訳しているわけですけれども、それはもし自分がこの制約を破ったら呪われてもいいということになるわけです。しかし新約聖書の中でイエス様はこの天に対して誓ってはならない、地に対しても誓ってはならない、神殿を指して誓ってはならない、そのことを言われたわけです。なぜならば私たちは誓ってもそれを果たすことができないという弱さがあるわけです。もし私たちにその誓いをすべてことごとく守る力が合うならば、言うなればそれは私たちは救いはいらないということになってしまうわけです。おそらくはクリスチャン以外の人でも正月にこの誓いを立てるという人たちは多くいるわけです。しかしそれが果たしてどれだけ効力があるだろうか。イエス様は誓ってはならない、じゃあ何が必要なのか。それは私たちには信仰が必要であるということになるわけです。むしろ全てを神様に委ねて、そしてまた従う、その信仰を私たちは持つ必要があります。しかしその誓いの内容は30節以降に出てきているわけですけれども、もうこれはまさにこのモーセが律法として与えたものであったわけです。30節にはこの異邦人との婚姻をしない、また31節のところには安息日、聖なる日には売り買いをしない、そしてまた負債を免除する、32節には毎年シケルの3分の1を捧げる、それは33節の終わりに私たちの神の宮のすべての用途のためであると、そうした目的が語られているわけです。また34節には薪の捧げ物というのが出てくるわけです。なぜ薪の捧げ物が必要なのか。それは神殿の祭壇でこの生贄を燃やすということがあったわけです。そして祭壇の火は絶えず燃やし続けなければならない、 その決まりが律法の中にあります。ですからこの薪が切れることがないようにということで、その薪の捧げ物をして、34節に私たちの神主の祭壇の上で燃やすためであるとあるわけです。まあ、ある方は私は祭壇の薪になりたい、それは自らを燃やし尽くして神様に捧げる、まあ、そういう意思を言った言葉ではないかと思いますけれども、私たちもことごとく主に捧げることができるならば、それは幸いなこととあるわけです。35節には初なりのものを主の宮に携えて捧げることや、また36節にはこの初めて生まれた子供たちや家畜の遺骨を、まあ、神様に捧げるというようなことも出てきています。それはもう神様を第一として、そしてまた神様にもう一切を委ねるということを意味しているわけです。そして37節のところを見ると、この神殿にこの供え物を携えてきて、またレビ人に土地の十分の一を与えるということが出てきているわけです。なぜかというと、レビ人は土地を所有していなかったということであるわけです。ですから彼らはじゃあどうやって、この生活の糧を得ることができるのか。それは人々が土地の十分の一をレビ人に捧げていく。もちろんこのレビ人も31節を見るならば、この十分の一の十分の一を神の宮へ携え上りとあるわけですから、当然レビ人も与えられたものを捧げていく。そしてそのことによって神殿の働きが円滑になされていくということになるわけです。39節の終わりを見るならば、このようにして私たちは自分たちの神の宮をなおざりにはしないという言葉が出てきています。この神の宮をなおざりにしない、その神の宮では礼拝がなされている。今日はもうこの神殿、神の宮はないわけです。しかしその代わりに私たちには教会があるということです。そして教会で礼拝が捧げられている。私たちはやはりこのことを今日においても守っていくということであるわけです。ただし私たちはこの制約によってなすことができるのかっていうと、残念ながらそれはなすことはできないわけです。むしろ私たちは信仰を持って神様の豊かな恵み、祝福に預かり、そして私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であると言われたように、私たちはイエス様にしっかりと結びついて祝福を与えていただいて、私たちはこの信仰を全うしていく、そのことを覚えてまたさらに励むものとさせていただきたいと思います。